私の名はクリス・エリオット、25歳のイギリス陸軍中尉です。私は当時タイのクワイガー流域にある日本の捕虜収容所にいました。今から約3年半前、太平洋戦争が始まって間もない1942年2月、怒涛の勢いで進撃してきた日本軍によってシンガポールが陥落した時に、イギリス軍の中隊長であった私は捕らえられ、この収容所に送られてきたのです。そこで私たちは要日について鉄道施設の突貫工事に従事させられていました。それは日本軍が対面鉄道と呼んでいたタイとビルマを結ぶ全長400キロに及ぶもので、それには我々が戦場に架ける橋と呼んだクワイ川の鉄道仮設工事も含まれていました。それはまさに悪夢のような大工事でした。密かに聞いたところによると、敵はこの工事のために我々連合軍捕虜を各収容所から総動員し、その数は5万とも7万とも言われ、それに30万はいるかという現地人を強制重労働に駆り立て、規模からして優に5、6年はかかる難工事を1年で完成させようという無謀極まるものでした。
おい、もやもやするな。サボって工場を遅らせようったってそうはさせんぞ。
大佐殿、では発破をかけます。斉藤軍曹、ボタンを押せ。
あ、でもまだ捕虜たちがそばで働いていますが。
かまん、捕虜の5人や10人とつくめてくりゃいくらでも補助がつく。それよりも一日も早く橋をかけなきゃならん命令だからな。
そう言ったのは収容所副所長の高橋中尉でした。彼は鬼の高橋として我々に恐れられていました。
よし、押せ。
その時、13人の仲間が岩の下敷きになって死に、20数人が負傷したのです。その中の一人が私でした。日本兵は生きている者、死んだ者も一緒に今私がいる収容所の病院に運び込ませ、死んだ者は米俵に入れて積んでおき、しばらくするとどこかに運んでいきました。ここは病院とは名ばかりで、病人は土間に寝かされ、雨が降れば泥沼のような中に何の薬も与えられずに長時間横たわっているのです。こうして一日に何人もの、いえ、事故などの日には何十人もの仲間が死んでいきました。ジム、ピート、お前もか。私は骨と皮になって雨の中に冷たく横たわっている戦友の姿を見ているうちに、敵日本軍に対する憎しみと怒りで背筋がブルブル震えてきました。人間性を失っていたのは敵だけではありませんでした。私はこの極限状況の中でいつの間にか自分のことしか考えられなくなっている仲間の姿を目の当たりにし、心が嘘寒くなるのを覚えました。そんな時、私のもとに一人のイギリス兵が訪ねてきました。
やあ、中隊長、ここにいらしたんですか。この収容所にいらっしゃると聞いていたので探していたんですよ。
君は？
中隊長は覚えておられないと思いますが、シンガポールが陥落する直前にあなたの隊に配属されたダンス・クリフォードです。私はあなたの部隊に配属になったことを誇りに思っていますよ。
ああ、そうだったか。しかし私には何の力もないよ。ただこうして寝ていて死ぬのを待つだけだ。
かなりひどい怪我なさってるようですね。左足はなくされたんですか？
葉っぱでね。九死に一生を得たというやつだが、どうせ死ぬならあの時一思いに死んでいたらよかった。
中隊長、足一本ぐらいで何を弱気なこと。もう一本は無事じゃありませんか？
そうじゃないんだ。アメーバセキリと熱帯性海洋にやられて体が動かないんだ。
じゃあ今日から私が介護します。私も病気上がりですが、労働は夕方ですから昼間は来られます。また私の仲間に行っても手伝ってもらいますから。
それから彼は時々来て私の体を拭いたり、お粥などを作ってきてくれました。 彼とその仲間はチームを作り、作業の合間を縫って病人たちの看護をしているようでした。マクドナルド・スミス少尉は、そんなチームの一人でした。ああ、いつもすまんな。おかげで、だいぶ気分がいい。ところでマック、私はこの間、イギリス兵士が日本兵の残飯を奪い合って、仲間を殺してしまったという話を聞いたが、本当かね？
注意殿、残念ながら本当です。この収容所にいる仲間は、飢えているのです。自分が生きるのに精一杯なんです。彼らがかわいそうです。うっかりすると、シャツや靴下、そして毛布まで仲間に奪われてしまうのです。
そうか。人間は変われば変わるもんだな。しかし、君たちはどうしてみんなのために働いているんだね？
私はイエス・キリストを信じています。そしてイエス様があなたの隣人を愛しなさいと言われた命令を実行しているんです。
ダンスもかい？
そうです。私たちの仲間は全員そうです。
私は信じられませんでした。私も子供の頃は教会に通っていましたし、それなりに神様やイエス・キリストを知っていました。しかし、大人になってから宗教というものが自分の理性に受け入れられず、それは学問がなく無知な人間か、自分を頼りきれない弱い奴のものだと思っていました。しかし今、この収容所という死と隣り合わせの共同生活の中では、教養があり、社会の中では地位もある者たちは自分のことしか考えず、一方では弱者と思われるクリスチャンが人のために生きている。この違いは一体どこから来るのだろうか。私はクリフォードがやってきた時に聞いてみました。ダンス、君はクリスチャンだってことをマックから聞いたよ。君らの親切には心から感謝してる。だが僕は今まで自分の考えに従って生きてきた。自分の夢、自分の幸せ、自分の満足のためにだ。所詮君らもそうじゃないのか？君らの親切は君ら自身の満足のためではないのか？君たちはイエス・キリストを信じているというが、キリストを信じればそんなことができるのか？
中隊長、私も以前は中隊長と同じ自分だけを頼りに生きてきました。両親がクリスチャンで、そのことでいろんなやりたいこともできず、子供心に随分と悲しい思いもしました。しかしある時、私は母の秘密を知ったのです。私の母の背中には大きな傷の跡がありました。そのわけを母は生前私に一言も言ったことはありませんでしたが、私が高校を出る直前、母が死んだ時に叔父が話してくれました。私は小さかった時、暖炉にかかった鍋に触ってひっくり返したそうです。大やけどをした私の体のために、母は生きた自分の皮膚を提供してくれたのです。私はそれで命拾いをしましたが、母は文字通り身を削ったわけで、とても苦しい思いをしたそうです。それを聞いたときに、私の中で何かが変わったのです。自分がこれまで母のどんなに大きな犠牲によって生かされてきたかを知ったとき、自分勝手な生活をしていた自分の命を救うために、キリストが十字架にかかって身代わりになられたということの意味が、なんていうか、体で分かったのです。そしてあの母以上の苦しみをこの私のために味わわれたイエス・キリストを信じて従っていこうと決心したのです。
そうか、よく分かったよ。私はイエス・キリストを観念的にしか知らなかった。だが君の話を聞いていると、キリストを信じるということは何か人の生き方に決定的な意味を持つものだという気がしてくる。とりわけこのような死を毎日見つめて生きているような状況の中ではね。
そうなんですよ、中隊長。私たちには限られた、本当に限られた命をどのように生きるのかという重要な課題があるんです。実は今私は一つのことを計画しています。 2ヶ月後のクリスマスをみんなでお祝いしたいんです。所長や高橋中尉が許してもらえるかどうかわかりませんが、何とかして実現したいと思っています。たとえ明日をも知れない命だろうと、我々を真に人として生かしてくださるために、神の御子が地上に来られたクリスマスをみんなで祝いたいんです。中隊長も元気になって心からお祝いできるように頑張ってください。
それから数日後、私は仲間からあることを耳にしました。
マックのこと聞いたかい？
ああ、あの看護チームのだろ。聞いたよ。死んだんだってな。
ああ、何でも病気の相棒に自分の食べ物をみんな与え続けていたんだろ。自分は何も食べずに黙って重労働についていたんだってな。相棒の病気は治ったが、奴が死んでしまった。
偉いな。仲間のためにそこまでできるなんてさ。
私の中に衝撃のようなものが走りました。マックが死んだ。私はあの落ちくぼんだ目の中にもいつも穏やかな笑みを絶やさなかったマクドナルドの顔を思い浮かべました。命を懸けて友のために何かをする、いや友のために喜んで命を捨てる。マック、君はなぜそんなことができたんだ。どうして君はたった一つの命を。マック。不意に私は泣き出しました。冷え切った胸の奥底から温かい何かが込み上げてきた。そして私は自分の中に長い間忘れていた懐かしい言葉をつぶやいていました。愛、愛か。その時私の中でマックの顔が十字架のキリストと重なりました。クリスマスの時は近づいていました。